皆さんおはようございます。6月になりました。梅雨も近いんだと思いますけれども、今日は久しぶりでしょうか。ちょっとまとまった雨降りましたね。今日はエフェソの信徒の手紙の3章の10節と11節から神様に聞きたいと思います。考えてみますとね、この聖書っていうのは逆説に満ちているというふうに言えるんじゃないでしょうか。あるいは逆転に満ちているというふうに言えるような気がするんですね。何週間か前にもこのことをお話しましたけど、例えばイスラエルは神様の民として選ばれたということですけれども、皆さんが神様だったらどういう国を選ぶでしょうか。強くて立派で優秀な民族というようなことを基準に選ぶんじゃないかと思うんですけれども、でもイスラエルはそのような国、そのような民族ではありませんでしたね。そうではなくて、聖書によりますと最もちっぽけな人たちだったと。だから神様はご自分の民として選んだ、そういうふうに書かれていました。逆ですよね、普通と。イエス様のご家庭といいましょうかね、どうでしょう。仏さん、ブッダ、王族の人です。からモハメッド、この人は、裕福な商人 の、 息子さんですね。イエス様はどうなんだろうかと。確かにイエス様の家系、過去を見ますと王様を出したこともあった。だけれども、その家系、同じ家系には異邦人の 人であるとか、あるいは娼婦と呼ばれるような人であるとか、あるいはお仕事さんとお嫁さんの相手にこのね、生まれた、そういう人がその家系に含まれているという、ごくごく一般的っていうよりも、むしろちょっといろんなことあったんだろうな、このご家庭にはっていうようなね、そんな感じすら持つような家系の出身ですよね。ガリラヤの貧しい家庭に生まれたということが聖書から読み取れます。先ほど、昔は確かに王様も出たけどということですから、落ちぶれた一族の出身というふうに言うこともできるかもしれませんね。でもその家系から神の子である、また救い主であるイエス様が世にお生まれになった。なんかこう逆説的ですよね。貧しいといえば、イエス様は貧しい人たちは幸いだと、こういうふうにメッセージを語り始めました。でもね、当時ね、これは本当にね、そうなんですか。だってみんなが貧しいんじゃなくて豊かである、もうね、お金持ちであるっていうことが神様にお前はいいよ、お前は祝福を受けてるよっていう、そういうね、証拠だっていうふうにみんな思ってたんですから。でもそういう当時の人々の中にあってですね、貧しい人は幸いだというふうにイエス様はお話をされました。これ逆説的でしょ。今日聞いてもね、今日聞いても逆説的ですよね。周りの人に聞いて、どういう人になりたいですか。いや、お金持ちになりたいです。いや、大きな家に住みたいです。そういう人が成功だし、そういう人がやっぱりこう立派だと思いますっていうふうに答える人が多いと思いますが、イエス様は貧しい人は幸いである、極めつけは十字架ですよね。誰の目にもね、この人の生涯は本当にもう無駄だった、敗北だ、無駄人だというだけではない、無駄人どころではない、もう呪われた死だ、もう木にかけられる、それはね、本当にもうね、例えば自分の家族からそういう人が出ちゃったら、もうね、遠くの方に引っ越さざるを得ない、もうね、もう世間に顔向けはできないというような、そういう死ですよ。でもそれこそが私たちの救いであり、そしてまたイエス様は確かに十字架で死なれたけれども、3日の後によみがえられた、死に勝利された、復活があった。これもね、本当にね、こう常識の文脈といいましょうか、そういうところからは全く外れた、全く逆の展開、もういつもそうだなというふうにこう聖書を読んでいると感じるわけです。そして今日読みました9 教会によってという言葉も実は逆説的なんじゃないだろうかなというふうに思うわけです。まあ、これからお話しすることはね、ちょっと誤解しないでいただきたいんですけれども、なんかこう自己弁護をしようとしてね、これから私がお話しするのではありません。教会によってというのは逆説的だということはこれからお話ししますけれども、それはね、そこのこれから語ることの中から神様の恵みを確認する、そういう聞き方をしていただきたいと思うんですね。そのことを覚えて聞いていただきたいんですけれども、今読みましたね、神の知恵は教会によって天上の支配や権威に知らされるようになった、これは神の計画に沿うものだと、こういうふうに聞いた、ね、でも皆さんどう思われるんでしょうかね。まあ、皆さんはどうだったか知りませんけど、私が教会というものに、足を踏み入れる前のイメージはね、なんかステンドグラス綺麗だな、立派な建物があって、そしてね、何かこう映画なんか見ているとですね、ちゃんとした、まあ、もしかしたらいい洋服を着てね、そして背筋をピンと伸びた人たちがね、子供の手を連れてなんかこう教会に入っていく、そういうなんか映画のシーンがこう思い浮かぶんですよね。そうするとなんかこう清潔な人たち、優しくてね、寛容でね、そしてまた道徳的だね、そういう人たち、まあいい意味で力のある人たち、そういう人たちがこう集まっているんじゃないだろうか、あるいはまたそういう人に集まってほしいという、なんかこう教会にそういう期待なんかをね、こう持っていたりしたのを覚えています。だからこそなんか敷居が高くてね、教会っていうのは入りにくいよねというふうにも感じるものじゃないでしょうか。でもね、実際教会に足を踏み入れてみると、そして、イエス様を信じて教会のメンバーになってみるとね、必ずしも自分がイメージしていた通りじゃないなということにだんだん気づいたりするわけですね。清潔で立派で道徳的な人々がみんなこう集まっている、いやそうでもない人もいるな、いろんな人いるな、確かに、道徳的にね、尊敬すべき人もいるのは間違いないんだけれども、でもそうでもない人がやっぱりいるな、もう自分はもちろんその中の一人なわけですけれども、まあこういう立派な人っていうよりもそれ以上にね、なんか弱い、あるいは不完全、人の目が気になって仕方ない、自分で自分を何かこう受け入れられない、自信が持てない、だから何か攻撃的になってしまったりする、あるいはまた攻撃的なところをぐっとこうね、普段抑えてニコニコしているんだけれども、時としてまあそれがね、いっぱいになっちゃって爆発する、なんだかね、こうドロドロしたと言いましょうか、そういう人間模様を教会の中に見ることがしばしばある、まあ、おそらくどの教会行ってもそういうことがあるんじゃないだろうか。なんかこうある意味最初に持ったイメージが清らかでね、美しいだけにね、なんかすごいこうドロドロした人間の醜さが目立つところかもしれないなというふうに、気がついてくるということがあるかもしれません。これはね、教会というのはね、でも使徒言行録のあの時代はね、もう本当にのこの清くね、立派でね、でもだんだんだんだん時代が下るに従って、こう堕落していってしまったんだということじゃないみたいです。聖書を読むと分かります、最初からやっぱりね、教会っていうのはそういう生身の人間と言いましょうか、そのままの人間そのものの集まりだったということなんですよね。だからそれを認めた人がいるんですよ。イエス様にね、あなたはどうしてこんな人たちと一緒に食事してるんですか、まあ、世の中で罪人だとかね、いやこの人たちは付き合いたくないとか、そういうふうに言われている人たちがみんな集まってるじゃないですか、まあ、トゲのあるね、批判的な言葉として、なんでこの人たちと一緒に食べてるんですか、こういうふうにイエス様に聞いた人がいるんですよね。あなたが教師であり、いや教師どころではない、救い主であるメシアであるということだったらば、こんな連中と一緒に食べてるのはおかしいじゃないですかと、まあ、この一緒に食べるというのは今日でもそうだと思いますけれども、親しい人と一緒に時を過ごす一つの象徴的なことですよね。と んでもないこの人たちと食べてる。その言葉の裏には、なんでこの人たちとというふうに言った裏にはですね、神の子ならば、あるいはまあそれはまだ教会が生まれる前の出来事だったですけれども、教会であるならばもっと立派なね、火の打ちどころのないような人々が集まって、その人たちとイエス様一緒にご飯食べるべきだ。そしてさらにその裏には、実は私がそのような人の一人です、なんていうね、そういう思いがあったんだと思いますよ。でもイエス様はね、あ、そうですね、確かにその通りだと言わなかったね。そうではなくて、私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招くためなんだと、こういうふうに言いました。これは正しい人も確かにいる、この世の中にいるけれどもという意味ではありません。聖書全体を読むならば、世の中に神様の目から見て正しい人一人もいないんです。でも今見とがめている人たちは自分たち正しいと思ってるわけでしょ、まあ、ある種の皮肉ですよ。私はね、あなた方正しい人と一緒に食べる、あなた方を招くために来たんじゃなくてね、そうではなくて罪人というふうに言われているような人、あるいは自分でそう思っている人、そういう人たちとね一緒にいたいんです、こういうふうにおっしゃったわけですね。まあ教会の歴史を見ても同じですね。教会初めは立派になったんだけども、だんだん堕落して、まあそういう面もあるかどうか知りませんが、残念ながらいつの時代にも教会は正義を行っていました。教会だけは歴史の中で全く汚れのない組織でした、なんていうことは言うことがどうもできないようです。ある時には教会の中で権力を求めて争ったり、あるいは他の宗教や自分と違う聖書解釈をする人々をね批判するのではなくて、まあこれ批判はいいんですよ、批判し合って話し合って真理を探すならいいんだけれども、批判ではなくて否定して、そして弾圧してというようなことが実際に起こったわけです。たった一度ではありません。まあ、私はね、IS っていうんですか、イスラム国という言い方は最近はしないようになったようですけれども、あの人たちが言ってること全部正しいなんていうのは全然ね、正しいことがあるなんて1ミリも思ってないですけれども、でもある時にというか必ずなんでしょうか、彼らはね、これは十字軍に対する戦いだってよく言うでしょ。これは私ね、ある意味納得しちゃうんですよね。十字軍、確かにね、私たちのこの教会の暗い過去ですよ。もう本当にね、この教会史を学ぶと必ず通らなきゃならないところですけども、なんか嫌ですね、あそこのことを学ぶのは。本当にね、その記憶は暗い影を今も落としている。だから我々は十字軍と戦ってんだ、日本よ、なんでそんな遠い国なのに十字軍に参加するのだと言われるとき、なんとなくこうね分かっちゃうんだよね。教会もそんなに清いものではなかった。それにもかかわらずね、今や教会によって天の支配や権威に知らされるようになったと、こういうふうに私たちは読みました。天の支配や権威って何だろうか。私は、まあ、これは天使のことだというふうに思います。そう読んでいます。でも天使に限らずね、支配や権威ですから、そういう力ある人たち、そういう人たちにもね、彼らにも教会を通して神様はご自分を伝えている、まあ、得てしてそのらの人々は教会にそんなに近い人ではないことが多いです。もちろんこの力のある人、支配力って言いましょうか、責任の重い仕事をしている人たち、教会の中にたくさんいることはいますけれども、でも総数として見るとね、どちらかというと、まあ、教会から縁のそれほどの教会に縁のない人が多いじゃないかと思うんですね。でもそれらの人たちにも教会を通して伝えている、こういうふうに語るんですね。なんか一番ふさわしくないみたいですよね。そういう人たちだったらもうちょっとね、立派な人が伝えた方がいいんじゃないかな、なんというふうに思うわけですけれども、でもイエス様に今ここにおられたら聞いてみましょう。イエス様、あの時はそう書かれたけれども、そう書くようにこのパウロに示されたけれども、今は違うんじゃないでしょうか、書き直すんじゃないでしょうか。 昔はそう思った、教会によってと思ったけれども、いや、やっぱりこれね、2000年経ってみて教会を通してっていうのは、あ、無理だ、それはできないというふうに感じるんじゃないですか。イエス様は、いや、今も同じ言葉を書く、いや、書き直す必要はない、あの言葉は今も生きているんだ、教会によってなんだというふうにおっしゃるに違いないんですね。教会によって何が知らされるようになるんだろうか。この教会によって罪の許しが伝えられています。全く立派ではない、その反対である私たちが罪を許されてここにいるということによって、罪の許しは伝えられています。そしてまた教会によって神様は決してこのように暗い歴史を持ってしまった教会、あるいはそのような組織ではなく、私たち一人一人でもそうでしょう。クリスチャンになってその後もいろいろなことがありました。でもその私たちを決して諦めることをしないで、また教会を決して諦めることをしないで、捨て去ることをしないで、いつもいつも神様は愛と恵みを持ってこの教会を支えておられるんだ、私たち一人一人を支えてくださるんだということをこう伝えていく。また教会によってね、その神様が支えてくださる、そして導いていくくださる知恵の深さ、そしてまたその力の確かさ、力強さということが示されていく、全部教会によってなんですね。いわゆるキリスト教国という国がありますよね、でもキリスト教国によってではないんですね。あるいはいわゆるキリスト教慈善団体がありますよね。もう私たちもワールドビジョンとかよく献金しますよね。そしてまた、そしてワールドビジョンを通して、世界のワクチンを受けられない子どもたち、あるいはご飯を食べられない子どもたち、水が、清潔な水が得られない子どもたちのために井戸を掘るとかですね、そういうことに参加させてもらってますよね。立派な仕事をしていますよ、ワールドビジョンは。でもワールドビジョンによってじゃないんですね、教会によってなんです。そしてそれが神様の永遠の計画に沿う方法なんだと。永遠の計画ですから、これ変わることないんですね。先ほど言いましたように、あ、もう教会はちょっとね、ちょっとだらしない感じになっちゃったから他のに変えようということはなさらない。教会によって、これがご自身を表す方法なんだということなんです。さあ、それじゃあどうでしょうか。この事実に私たちはどういうふうに応答するのか、これが問われますよね。先ほど最初のところに、ね、時にですね、これから言うことをちょっとね、言い訳のようなことに使うわけでは ないんですというふうに申し上げました。まだ何も聞いてない時にそう聞いたから何のことだろうと思われたと思いますけれども、この事実にどう応答するのか、ローマの信徒への手紙を読んでみますと、その手紙が書かれた当時ですから、まだ教会が生まれてクリスチャンという人たちがこの世に現れて間もない頃、教会の歴史の初期の頃なんですけれども、もしね、神様が不完全で罪人の集まりである教会ね、この教会をどんなことがあっても捨てないと、恵みに恵みをというんであったらば、あんまり罪なんて気にしなくていいんじゃないだろうか、罪の増すところに恵みも加わると書いてあるから、じゃあ罪を犯した方がいいんじゃないかなんていうふうにね、考えたり言ったりする人が実際いたということが分かります。この手紙を読みますと、恵みが増すようにね、罪の中にとどまる方がいいんじゃないだろうか、そういうふうに言う人が実際にいたんですね。罪を犯しても構わないんじゃないか、そういう人がいたんですね。確かにこれは今私たちが聞いた教会によってというその神様の言葉から出てくる一つの結論ではありますよ、可能性としてね。あ、そうか、神様絶対見捨てない、そして弱い私たち、汚れた私たちを通して神様の愛を表すんだ、罪深い私たちを通して罪を許しを表すんだ、じゃあ罪を犯した方がいいんじゃないか、これ一つの理屈が通っちゃいますよね。だけれども、神様の意図はそういうことではないということは言うまでもありません。まただからといって、そのもう一方の極端といいましょうか、救われたんだから クリスチャンになったんだからもう罪を犯さないように頑張らなきゃダメだ、もうね完全じゃなきゃダメだと、もうねこれから思いも清めて、そうだそうだ清い思い持たなきゃ持たなきゃなんていうふうにね、自分の力で、そんなことは求められてもいませんし、また求められてもできることでもありません。そうではない、この教会によってという神様の言葉から私たちが応答する、その応答のしかあるべき姿はですね、感謝であり、そして勇気だと思うんですよね。神様が私たちの人の在り方といいましょうか、人のなりと行いというか、私たちの行動とか、そしてまたその成果によって評価されるという方であったらどうだろうか。私たちは神様の前に立つことができません。でも神様はそのような成果主義や業績主義の方ではないんですね。あるいはまたどんだけ頑張ったかと、それが評価基準でもないのです。ですからそこにこだわって自分を貶めたり、あるいはまたあの人は あんまりやってないとかですね、こう批判したり、それはおかしなことなんですね。神様はこの教会を通して、この教会っていうのがどういう姿なのかよく知った上でおっしゃっています。つまり神様はあるがままの私たちを愛してくださって、そして身を落としてですね、かけてそのあるがままの私たちを救ってくださっただけではなく、神の子としてくださった、宝の民としてくださった、実に不思議な出来事が歴史の中で起こったということです。こんなに不思議な出来事は人類の歴史の中で一回もないですよね。ありえないようなことですよね。でもそれが事実なんです。だから福音なんですよね。だから福音なんです。その福音を、その神様の言葉をありがとうございますと感謝を持って受け取るということ、これがね、教会によってという言葉に、神様の言葉に対する応答であるべきです。そして先ほど勇気と言いました。その勇気ってどういうのかというとですね、その神様の愛を信じ続ける、どんな時にも信じ続けるということ、それが勇気ということの意味です。神様の栄光をまともに見ることはできない、そう旧約聖書にも書かれていますね。あのモーセはですね、この見ることができなかった、後ろ姿だけちらっと見たというふうに書いてありますけど、神様の栄光を見ることができない、つまりどういうことかというと、神様の愛っていうのはあまりにも輝いている、そしてまたあまりにも世の愛、まあそれも一つの光かもしれない、でもそのような光からかけ離れている光なんです。ですから私たちは自分のありさまを見たり、そしてまた自分の心を見てですね、もうその醜さに立てなくなってしまうんですよ。まともに見たらとんでもない、そんな愛は受けられません。神様の愛、まともに神様をまともに見ることはできない、でも御言葉の繁栄である、神様の繁栄である聖書を通してもやっぱり同じじゃないですか。なんかこうね、勇気くじけそうですよね。その神様の言葉を信じて、ありがとう、感謝して受け入れる、これが教会によってという神様のその言葉に対する応答です。でもいつもその応答を持っていく、その応答をしていく、感謝していくということには勇気が必要なんです。勇気くじけするになることがあるんです。いやー、でもこんな自分でというふうに、こうなんかなんていうんですか、今の言葉で言えば落ち込みそうになる、落ち込んでしまうということがあるんです。このことを信仰的な勇気がくじけると私は思うんですね。なんか迫害にあってね、そしてどうしても耐えられなくなってね、そしてなんかこう妥協的なことを言っちゃった、それは、ね、勇気をくじける、まあそれもそうかもしれないけど、そういう意味じゃないと思います。まあ、何回かお話したことがあるかもしれませんが、もうずいぶん前に亡くなった、私もずいぶんいろんなことを教えてくださった先生は、もともとホーリネスの人でね、戦中ホーリネスの人たち大変だったんですよ。もう弾圧で、天皇陛下は本当の神じゃないということをまともに結構言いましたんでね、弾圧されたんです。それでその先生はですね、特攻に捕まって、あなたは天皇は神と信じないのかと、こういうふうに言われた時にですね、 荒人神である天皇と天皇神であるこの、まあ、当時の言葉ですがエホバの神とね、まあ、エホバの上人と関係ないんですよ。この比べるのはけしからんってこう言って逃げたって言うんですね。そのことを一生死ぬまで言い続けていました。それは確かにね、彼にとって大きな傷かもしれない。でも私たちのね、もっとそれも勇気がくじけたと言えるのかもしれないけれども、私たちが感謝を失ってしまう、これがねもっと身近な勇気のくじけ方なんですよ。ですから神様の愛の前に立ち続けるには、今申しましたように勇気が必要なんですね。戦いが必要なんですね。私たちの心の中に、そしてサタンという敵がいるわけです。教会によって、でもお前が教会の一員、本当かよ、そういうふうに言う言葉、お前なんかダメだよという言葉、その言葉との戦いがあるんですよ。その言葉に打ち勝つためには、つまりこの感謝を持ち続ける、愛の中に立ち続けるためには勇気が必要なんですよね。じゃあその勇気はどこから来るんだろうかと、ね、なんかこう精神を強くする方法ね、スポーツマンもいろいろやるらしいですよ。錦織なんかそれやって強くなったね。なんかそういう方法あんのかなと。方法はね、教会の交わりなんですね。教会の交わりの中にいる。そしてみんな同じようなその勇気がなくなりそうな、ね、そういう弱さを持っている私たちがいつも集まっている。私たちは似た者同士ですからよくわかるわけです。そして勇気がなくなりそうな時、それを自分一人の問題としないで、この私の教会の一つのチャレンジとしてみんなと分かち合っていくということ、祈ってもらうということですよね。具体的に言うと手をつないででもいいです、肩を組んででもいいです。祈り合って、そして支え合っていく、その時に聖霊は私たちに勇気を回復してくださるんです。そしてまた御言葉に聞き続けるということによって、私たちはその勇気を保ち続けることができます。私たちのね、今勇気っていうのも一つの感情でしょ。でもこのどういう感じがするかとか、救われている感じがするとかね、そういう気分があるとかですね、そういうのって全然ね当てにならないですよね。まあもっと身近な卑近な例で言ってみましょうか。こう朝ね、あ、今日は気分がいいななんて言ってね起きてくる。そしたらね、まあうちのことじゃないですよ、作り話だからね、誤解しないでくださいねまだ奥さん寝ててね、朝のご飯できてない、なんだって言ってね、こう怒ったりする。なんかね、こう気分がね、この忙しい時にちゃんとやってくれないなんてね、いやそんなことないわよ、ちゃんと冷蔵庫の中にできてるわよなんて言われるとね、またグッと上がる。それで食べてみてね、ちょっと塩加減がなんて言うとね、またもう忙しいね、気持ちっていうのは、そういうね感情、なんかねこう救われてるような気がするとかね、あるいは主にあってハッピーである、まあそれも素晴らしい体験なんだけど、それが自分の信仰のバロメーターだと思うと、なかなかこれ信仰生活大変なことになります。そうではなくて、神様の言葉、聖書からその言葉を聞いていく、そこの言葉の中にですね、私たちを支えるその秘訣があるんです。だから今日の言葉だってそうですよ。いろいろの働きをする神の知恵は今や教会によって知らされるようになったのですが、これは神が私たちの主キリストイエスによって実現された永遠の計画に沿うものです。ああそうだ、そして2016年の6月5日のメッセージの時に、この教会っていうものの姿を神様はご存知なんだ、なんかねこうすごく理想化しちゃって神様は教会見てるんじゃないんだ、ありのままを私たちこの教会によってって明言してるんだ。だから神様はもうそう決めてくださってるんだ。私がなんか落ち込んでいる、あるいはまたその感謝が足りなくなっている、まあそういうこともあるでしょう。でも神様はこの教会によってという気持ちを変える、その計画を変えることは決してないんだ、永遠の計画に沿うものなんだという、ここに立っているということですよ。そのことによって私たちはこの教会によってという神様の言葉に正しく応答していくことができるということなんです。ですから教会大切ですね。教会愛しましょう。 幸いですね、もうだんだんね、本当今日なんか椅子いくつ余ってるんですか。もう少ししたらこの壁をぶち抜いてという計画もあります。もっと多くの人が入れるように、だんだん向こうで一緒に食事することは難しくなってきました。先週もこちらで食べました。まあこれからね、壁をぶち抜いてもまあそんなにね、倍も3倍もの人が入れるわけではない。まあ人数が多くなればただいいっていうわけではありませんけれども、でもこの私たちがは夢を持ってね、より多くの人に、教会によってなんだから、私たちによってなんだから、そして私たちの力によってじゃなく、教会によって神様がこの福音を伝えてくださるんだから、その私たちはそこに参加させていただくものとして手を取り合って、そしてその言葉に感謝して、勇気を持って、くじけそうになったら祈り合って、そして一緒に歩んでいこうと、そのように決心したいものであります。一言お祈りをさせていただきます。天の神様、あなたの皆を賛美いたします。教会によってあなたはご自分を表されるというふうに決められました。そのことは教会ができて2000年経った今も全く神様の思いは変わっていない。どんなにこの教会がこの過ちを犯したことがあっても、あるいはまたその教会に集う私たち一人一人が不完全で、またこのつまずくことばかりであっても、でも神様はいつも教会によって、教会によってと言い続けてくださいますことを感謝いたします。どうぞ神様、あなたの血潮によって、イエス様の血潮によってあがなわれて、今ここに私たちは、また不思議なと言いましょうか、神様の導きによって、生まれた場所も違う、また生まれた時も違う、また歩んできた道も違う、そのような私たちがここに集められています。神様のご計画のうちです。ですから私たちはお互いを批判することはあるかもしれません。でも否定することは決してしません。私たちはいつもこの愛し合っていきます。どうぞ神様、その真ん中にいてくださいますように、イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。